と子と聖霊の皆によってアーメン。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。今回は、使徒の働き、18章の、1節から8節を読んでいきたいと思います。昨日とですね、1節だけ、18章の1節だけちょっと被っているんですけれども、その後パウロはアテネを去ってコリントに行った。そこでポントス生まれでアキラという名のユダヤ人と彼の妻プリスキラインであった。クラウディウス帝がすべてのユダヤ人をローマから退去させるように命じたので、最近イタリアから来ていたのである。パウロは二人のところに行き、自分も同業者であったので、その家に住んで一緒に仕事をした。彼らの職業は天幕作りであった。パウロは安息日ごとに街道で論じ、ユダヤ人やギリシア人を説得しようとした。シラスとテモテがマケドニアから下ってくると、パウロは御言葉を語ることに専念し、イエスがキリストであることをユダヤ人たちに明かしした。しかし彼らが反抗して口汚く罵ったので、パウロは衣の塵を振り払っていった。あなた方の血はあなた方の頭上に降りかかれ、私には責任がない。今から私は異邦人のところに行く。そしてそこを去ってティティオ・ユストという名の神を敬う人の家に行った。その家は街道の隣にあった。街道司クリスポは家族全員と共に主を信じた。また多くのコリント人も聞いて信じ、バプテスマを受けた。このように書いてあります。第二次宣教旅行の途中でございますけれども、すでに触れたようにね、パウロ一行は、エルサレム教会から、アンティオキア教会に、派遣された預言者シラス、そしてまた、主牧書館の中でね、伝道者と言われているテモテですね、リステラで出会いました。で、イシャルカですね、その他にもね、チームのメンバーは、たくさん弟子たちはいたと思いますけどもね、一緒に行動をしていったわけであります。このことから少し、想像してみるに、キリスト者にはですね、2つのタイプがあるのではないか。それは遊牧民型っていうね、こういうパウロ一行のように、諸教会をこう開拓していったりね、キリスト者の、愛の絆をね、関係を、広げたりつなげたりしていくっていうね。でまた未信者に対しても、自由自在にね、いろいろなこう教会にこう縛られずにね、また教会もまたこういう霊的な遊牧民たちをですね、縛ろうとせずにね、例えばその、パウロたちの福音宣教というのは、アンティオキア教会から始まったわけでありますけどね、そこの派遣から始まったわけですけどね、この、パウロはアンティオキア教会からその派遣された後ね、一切別に口出しされてもいないしね、献金を強要されるとかそういうこともね、されてない、もう好き勝手やってくれみたいな感じでね、送り出されていますよね、聖霊と共にあるように。こういう自由自在にね、動き回る遊牧民型っていうのは、現代においてもね、定住していたとしても、その SNS なんかを常々強調しておりますけれどもね、そういったインターネットツールを使う、SNS アプリを使うっていうことでね、今ではね、比較的扉は開かれて、いると思います。で私たちがこのようにね、少しこうディボーショナルな、聖書を読むということ、教科歴と聖書朗読に従ってね、提供していくというのも、遊牧民的な働きであると言えるでしょうが、しかしながら、本当にね、完全にもうあっちゃこっちゃとね、開拓伝道していく伝道者の方々もおりますしね、そういう伝道者に限って大体あんまりですね、日本ではどうなのかなという気もするしますけどもね、例えば、アメリカなんかでは、 まあ、宣教師にも2種類おりましてですね、まあ本当にこう教会とか教団からね、教派からこう派遣されて定期帰国定期連絡っていうものが義務付けられている、まあ経済的な事柄のね申告といったもの、状況説明みたいなものもね、宣教地で行う必要があるというのもねあります、一方でですね、まあ、個人でね、まあ、クラウドファンディングではありませんけどもね、昔から、献金をね、有志から募ってですね、教会の垣根を越えてね、いろいろなキリスト者たちに、資金、をね、献金をお願いしていく。で、その、パトロンになってくださった方々、お金を捧げてくださった方々、に対してですね、海外宣教の、報告会のためにね、例えば1年に1回帰るとか、まあ、しかしこういう場合は教派、教団によってね、あるいは教会によって派遣されたのとちょっと違ってかなり緩めなんですよね。個人と有志とのね、関係ですからね。まあ、組織が介在しませんでね。絡んでくるのはお金だけなので、まあ、その信頼関係の中で、そういうふうにね、サポート、金銭的にサポートしてくださった方々に対しては、海外宣教の報告を、帰国して行って、また海外宣教に行っていくっていうね。また、どういうタイプの宣教師であったとしてもね、まあ、結構この期間、ずっとね、もう骨をうずめるまでやる人たちもいますしね。定年までっていうふうに決めてる人たちもいますし、あるいはですね、もう短期でね1年2年とかね半年って、まあ半年はちょっと短すぎるかな、いうのでね、やっぱり有志たちが集うし、まあ教会や教団、も、海外宣教に理解を示していくっていうような形がありますが、いずれにしてもですね、定期報告は欠かせません。で、ただその拘束力っていう意味ではね、例えばとある日本の教団ではですね、海外に宣教師として派遣された、でその宣教師夫婦がですね、その海外宣教の教会を愛してですね、現地住民の方々とも、仲良くなさって地域に溶け込むと、いうことがもう大体こうね、10年ぐらい続いていると。そういう方々に会ったことありますけれども、そういう方々はもっとね、ここで宣教してってね、教会に仕えていきたいんだと、現地の教会に伝えていきたいんだ、でも自分たちはそのとある教会の、まあ、とある教団のとある、人々から派遣されているから、まあその命令に逆らうことはできないと。で最近、そろそろもう10年になるので、ね、帰国して新しい方々とチェンジしなさいというふうに、伝えられてね、すごく悲しい思いになってて、もしょうがないんですよって、いうようなことをすごく悲しげにね、言っていた宣教師の方も夫婦の方もおられました。まあ、ここがちょっとね、宣教の2つのタイプですね。まあ、やっぱりその組織から派遣されてしまうと、十分なね、こう金銭サポートいやね、いろいろな教育的なサポートを受けれる代わりにですね、何年間までだよっていうふうにね、言われたらもう帰国せざるを得ないな、いうようなところがあります。で、まあ有志で派遣される場合はね、結構こう自由度の幅が大きくてね、海外宣教の報告でね、華々しいそういうね伝道の成果じゃなかったとしてもね、まあその金銭的にサポートしてくれる方々が納得すればですね、まあ継続することができるということがあります。ただ経済的には不安定っていうね、まあこういう遊牧民型の方々と、まああともう一つはね、定住民型のキリスト者の方々がおりますね。それこそパウロがですね、遊牧民型の働きをなして、そしてまあ、ヨーロッパというかね、その中東からヨーロッパにかけて、宣教してって、どんどん教会をね立て上げていきますですよね。キリスト者の家々の教会を、設立していくわけです。まあキリスト者が、福音化されていくとですね、必ずその群れてね、家々の教会でね、 分散してこう礼拝を守っていくということになりますんでね。まあそういう、設立された家々の教会の人たちが、まあ定住民型のね、人たちになるのかなって。で、あの遊牧民型のいわゆるその職務の賜物っていうものとね、定住民型の職務の賜物は後に触れますけれどもね、ちょっと違う、と感じました、聖書を読んでてね。で、まあただね、そういうふうにあのキリスト者の集団をですね、まあ、遊牧民型、定住民型っていうふうに2つのタイプで割り切れない、時もあります。時には遊牧的に振る舞うこともあるし、時には定住的にね振る舞うこともある。私の人生においてもですね、まあ、ずっともう同じ所属教会でね、まあ、7、8年の間ね、定住してね、あの所属していたわけですよ。でもその教会に所属する前はね、何やってたかというと、新学生と一緒に開拓伝道を大学生の分際でやってたわけですよね。楽しかったですよね、結構ね、すごい楽しかったですけれども、まあそういう遊牧的な期間を経てからね、だんだん導かれていったのは、そういう教会の所属ということをね、すごく強く導かれて、7、8年の間一つの教会に所属 しました。でその後ですね、もう7、8年、十数年かな、7年、そうですね、14年ぐらいですね、で所属しましたけどね。でそのでまあその後15年近く、まあ独立開拓伝道っていうかね、独立福音宣教というものをね、やっております、やらせていただいておりますね。だから最初はね、開拓伝道、まあその受選教会がありましたから定住的に振る舞っていました。でもそこから開拓伝道に入っていって遊牧的になり、なってね、そしてそこからまた、まあ14年ぐらいお世話になった、まあ、所属教会、定住的に、教会生活を送り、まあその後ですね、今15年近くまた遊牧的にね、定住的、遊牧的、定住的、遊牧的って今遊牧的の段階です。で このようにね、歩まされていくことっていうのは、まあ常にね、キリスト者ならば誰にでもあり得る事柄であるということをね、考えてまあおきましょう。でパウロ自身は以前も言ったように、まあどういう職務を持っていたかというとね、まず一つ宣教者、そして使徒、教師であったわけです。まあこの3つの組み合わせ強調することあの結構あるんですね。でこの宣教者という言葉は実は言うとですね、キーリクスというギリシャ語が使われているんですね。でどういう意味かというと、伝令官という意味でありますね。伝令官、何を伝令するのか、例えば国王のですね、とある布告をね、伝える伝令官ということでありますね。それ民衆はそれに従わなければいけないということですけどね。まあこれを霊的にね使っているわけですよ、パウロは。自分 の職務の称号としてね、福音を、布告する伝令官であると、いうことですね。人間の命令を伝えるものではない、神の、愛を伝えるものであると、キリストご自身を伝えるものであると。でしかしながらですね、これはおそらくですね、遊牧的な職責というかね、遊牧的な職責って言ったらちょっと言語矛盾なんですけども、職務を表すときに便利な言葉だと思うんですね。定住型の教会の内部で、まあ、ちょっと固定化された役割として、有名な箇所として、エペソ書の4章11節があります。こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師、また教師としてお立てになりました。でここの伝道者が、そのパウロが自分自身のことを言っている宣教者と同じ意味なのかというと、まあ、ここは時にはね、福音宣教者とか福音伝道者というふうに呼ばれますからね、同じなのかなって思っちゃうんですよ。 でも全く違う言葉がギリシャ語で使われてるんですね、エヴァゲリスティスっていうね言葉でね、パウロが、自ら名乗っているキーリクス、伝令官という意味ではないんです、全くね。まあどちらかというとそのキーリクス、伝令官、福音の伝令官、というのがね、遊牧民としてのキリスト者たちが、まあ、あるいは遊牧的にね自分が導かれるときに用いられることがあるかもしれませんけれども、教会内では、固定化された働きとして職制としてね、伝道者というものが職務の端物として立てられていく。でここで、その次にある人たちを牧師また教師としてお立てになりましたっていうふうにありますけどね、これ牧師と教師っていうのが別々のね、職務というわけではありません。読むと使徒、第一に使徒、第二に預言者、第三に伝道者、そして第四に牧師、第五に教師ということではなくて、この第四の牧師、教師っていうのは同一のね職務なんですね。二つで一つの職務なんですね、第四。だからこれは、四職の務めと、最初はね五職の務めってね言ってましたけどね、まあ、四職の務め。このここで語られている牧師っていうのはちょっとまずい訳だと思うんですけど、牧師はピミンっていう言葉でね、直訳すると羊飼いっていう意味なんですけど、まあここで教師っていうね、牧師または教師っていうふうに、結びつけられていますんでね、教師としての私牧者っていうふうにね、ちょっと長田らしいですけどね、言うことができます。教えるものとしての羊飼いみたいなね。でこれ何を意味するかというと、一言で言うと長老のことを言います。長老ですね、エペソにはね多くの長老たちがねパウロの告別説教を聞きに集まってきたみたいなね、ことが書かれています。でこの長老という言葉は要するに、地域教会、家々の教会の、リーダー的な存在ですよね。まあ、それこそ現代のその牧師に該当するようなね、人たちで、牧者に該当するような人たちですね、牧師。で、その、任務というのは定住型のキリスト者の方々をね、そのパウロがいなくなった後に面倒を見ていくっていう意味での責任者ということでありますね。この長老という言葉はもともと旧約聖書から続く、まあ、ユダヤ人の言葉でありますからね、ユダヤ人が結構多い教会で職務の賜物として、まあ、使徒、預言者、伝道者、そして長老っていうふうにね言うわけです。異邦人が多い現代になってくると、まあ、この長老という言葉はね、まあ、そのこの当時もそうでしたけども、長老とはあまり言わずにね、監督というふうに、ね、諸教会のね定住型の私牧者のこと、監督、教師としての私牧者、監督というふうにね、言い換えております。で監督と長老っていうのは同格であります。異邦人がいっぱい集まったら監督という称号があってね、職制があって、まあそのユダヤ人がまあ少し結構力が強いということになってくると、長老っていうふうにね、ここでですね、伝道者という言葉、エヴァゲリスティスっていうものが、紹介されましたけどね、パウロ自身宣教者と名乗っております。キーリクス、伝令官というふうに名乗っております。でこのキーリクスが、名詞のキーリクスが動詞になりますとキリッソっていうね、ちょっとよく聞いた言葉になります。でこれは、先触れとして知らせるとか、大声で宣言するとか、広く告げ知らせるとか、多くの人に伝えるっていうね、意味になるんですね。ですから、パウロは定住型の人たちとちょっと違ってですね、ただの福音宣教者、福音伝道者っていうようなね、枠組みに抑え、はめることができないほど自由自在に、どこでも大声で福音を宣言し、どこでも広く告げ知らせてね、行ってね、で多くの人々に、その福音を伝えていくっていうね、遊牧民的な働きに、なっていた。で先触れとして知らせるっていうことですからね、他人が宣教したり伝道したりするところに、 でそのまま赴任して就職しましたっていうようなね人も必要なんですよ。必要なんだけど、そういう人たちだけでは教会は回っていかない。なので、パウロみたいなね定住型の人たちが9割10割を占めるような国の中で、パウロみたいな人たちがね、まあ、例えば3割とか、2割とか4割とか、いればね、ものすごくね教会っていうのはね、息吹を一気を吹き返すんではないかというね、思います。第一テモテの2章の7節、その証のために私は宣教者ですね、はい、キリール伝令官、キリールじゃない、キーリクス、使徒、そして信仰と真理を表示に教える教師に任命されました。宣教者、使徒、教師ですよね。で、私は真実と言っていて偽ってはいけません。だから使徒パウロっていうのはね、職務の賜物として何を持っていたのかというと、宣教者、使徒、教師としてっていうことをね強調しております。同じことが第二テモテの1章11節、この福音のために私は宣教者、使徒、また教師として任命されましたと、いうふうに言われております。で、この、パウロの、職務の賜物、からですね、少し考えることをしていきたいんですけれども、例えばですね、いろいろありますけれどもね、定住型であれ遊牧型であれね、職務のたものは厳然としてありまして、預言者、預言する行為、が第一に、ちょっと見ていくんですけれども、こう預言っていうのは何かこう未来のことを投資するっていうことではなくて、そういうこともたまにはね、預言者アガボみたいなね、いずれその、大きな自然災害が来るみたいな方で予言してますからね、ないっていうことはないと思うんですけども、予言の中心っていうのは、人格、相手の人格を作り上げていくことであります。相手を励ましていくことであります。でもただの、お涙頂戴の、人間の、くだらない愛情や親愛の情を、押し付けるものではなくて、預言者ユダ、預言者シラスがアンティオキア教会でね、預言活動をしたようにですね、その預言活動、言い換えるならばその説教行為においてですね、神の言葉、エルサレム会議で決まった、ルール、を神の言葉をその解き明かして、アンティオキア教会の人々を励ましたということですね。で、第一コリントの14章の2節から4節、異言で語る人は人に向かって語るのではなく神に向かって語ります。誰も理解できませんが御霊によって奥義を語るのです。しかし預言する人は人を育てる言葉や、進めや慰めを人に向かって話します。異言で語る人は自らを成長させますが、預言する人は教会を成長させます。で、その予言の賜物を熱心に求めなさいというふうにね、言われるわけですよね。愛と一緒にね。2番目、伝道者ですよね。これは、福音を宣言するということであります。第2テモテの4章の2節から5節、御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。で、伝道者っていうの職務に召されてる人っていうのはね、状況に左右されない、環境に左右されない、自分の気分に左右されない。御言葉を伝えないともうやばい、人生やばい、終わったっていうふうに追い込まれる人のことなんですね。忍耐の限りを尽くしって言うけれどもね、頑張ってやれって言ってるわけじゃなくて、ね、やらざるを得ない任務だから、忍耐の限りを尽くし絶えず教えながら責め戒めまた進めなさいと書いてあるように、誰も相手を責めたくないんですよ。誰も相手を戒めたくないんですよ。内政干渉になるから進めることってあんまり相手の人生に対してしたくないんですよ。逆上されることが多いからね。でも御言葉を持って責め戒め進めないと自分自身の人生は霊的にも信仰的にも、おじゃんであると、こういうふうに、神の器にされてしまったらもう抵抗できないので、人からは褒められようが、人から無視されようが、人から嫌われようが、この御言葉の通りに忍耐の限りを尽くし絶えず教えながら責め戒めまた進めなさいという言葉以外のことが、どうでもよくなってしまう。 それしかできなくなってしまう。でそれを拒絶するとその人本人が、おあこになってしまうっていうね、そういう信仰、そういう意識を持っている人のことを言います。御言葉を述べ伝えなさいと命令されているのは御言葉を述べ伝えざるを得ないでしょう。だから伝えなさい、拒否しても無駄だよっていうこともね、読み取ることができます。というのは人々が健全な教えに耐えられなくなり、耳に心地よい話を聞こうと自分の好みに従って自分たちのために教師を寄せ集め、真理から耳を傾け背け作り話にそれていくような時代になるからです。今がそういう時代ですよね。でそういう、まあ、教師じゃなかったとしてもね、まあ YouTube なり SNS なりにね、自分使うこと自体は全然ね善でも悪でもないんですよ。耳に心地よい話を聞こうと自分の好みに従って自分たちのために YouTube を寄せ集める、アーカイブを寄せ集める、教師や信仰の先輩者を寄せ集める、寄せ集められているようでいて自分から、ある意味ではね身売りしてるわけですよ、霊的にね。なんでそんなことをするかというと、人々が健全な教えに耐えられなくなるからであります。説教として自分自身の魂が、まあ、もう砕かれていって精霊によってでしかそれが再建されていかない、いうような御言葉の、宣教に対して耐えられなくなっていく時代が来ているわけですね。そうすると真理から耳を背け作り話にそれて行きたくなってくるわけですよ。自分が取り扱われたくないんですよね。神の言葉を伝えて、説教や宣教でね、自分自身のことして、自分自身が取り扱われる言葉としてこう聞くことができない。まあ、説教者はね自分自身なんかターゲットにしてね攻撃してるように悪口を言ってる、そんなのはね許されざることであるとかって言うけども、当の説教者はそんな意識でやっていたらてかやれませんよね、そんなのね。説教者はただ神様から示されたことを言ってるだけでね、まあ説教してる時特定個人のことを考えながら言ってるってことを準備の段階とか説教が終わった段階で、まあ、いろんなね思いや感情やね相手に対する意見っていうものが出てきたとしても、説教中は少なくとも御言葉を述べ伝えている最中は少なくとも、時が良かろうが悪かろうが相手が、に対するいろんな思いが錯綜しようがね、特定個人をこう責めたりとか特定個人を褒めたりとかっていうことは絶対に、したくないし、したいと思うのであるならばそれは説教ではないですけないですよね。でもそれも聞けばすぐ分かるわけですよね。例えばその自分自身がその説教でね本当にその通りだって言って魂が砕かれていくっていうのは精霊の働きですしね、やっぱりその説教に対して、あるいはそのディボーションでね聖書を読むときに対してね、この言葉を受け入れられないって、ね、でも正論かもしれない、その人にとってみれば神の言葉を聞いてあるいは説教を聞いて、相手から、問題を指摘されてそれに対して反発するっていうのはその反発する人にとっては筋が通ってるかもしれない。しかし反発してもう本当にこう怒りが収まらない状況っていうのはね、実は言うと御言葉を受け入れないっていうね一点に尽きるわけですよね。そうなるとやっぱり心やね体の状態も悪くなっちゃったね、正しい喜怒哀楽っていうものを、正しい反応というものをね、神に対して、できなくなってしまう、わけですね。けれどもあなたはどんな場合にも慎んで苦難に耐え伝道者の働きをなし自分の務めを十分に果たしなさいと書いてあるようにね、テモテはパウロから伝道者っていうふうにね言われてるわけですね。で3番目、医者ですね。でこれね、何なのか、預言者伝道者医者、これ誰に当てはめてるかというと預言者シラス、パウロのチームの一員です。伝道者テモテ、そして医者ルカであります。でこの医者っていうのは誰が必要としますかっていう、病人が必要とするんですね。ルカの福音書の5章の31から32、そこでイエスは彼らに答えられた、医者を必要とするのは健康な人ではなく病人です。まあ、ここで言うと直接的に言うと、まあ、パウロだったわけですね。病人はパウロだったわけです。 で、健康ではなかったんだよね。だからその医者を必要としていたというのはね、まあなんとなくこうね、パウロ一行に加わったというのであってね、主がパウロのその病をね顧みてくださって医者を発見したということでありますね。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためです。しかし癒しには、あるいはその条件があるわけですね、そういうふうに治療手がね、治療する人が現れたとしても、何にせよね、病人を手当てする人が、現れたとしてもね、医者がいたとしても、その、治療行為の治療関係の中で、自分はね、キリストが来たのはね、正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためです。私は病気になって当然だ、病気で苦しんで当然だ、癒されなくて当然だ、なぜなら私は正しい人ではなく罪人だからだ。そして結果、病気を罪の結果と罪の結果として死を病気によって刈り取ることになってしまうと、そうなって当然のものであるっていうへりくだりがなければ、本当の意味で医者を必要とする、治療者を必要とするっていうふうにはね、ならないかもしれないっていうか、ならないわけですよね、信仰の中身としては全然弱いわけですね。癒され治療されても治療されなくても、薬を処方されても処方されなくても、キリストが来た目的、私に対する目的はね、何なのか。それは、罪人の私を招いて悔い改めさせるためである。癒されてキリストの元に戻ってきた10人の、サラートに侵されたね、重い皮膚病に侵された人々の中で、1人の異邦人しか、帰ってこなかった。他の9人はどこにいるのかって言われた時に、その1人のね、異邦人だけは真の癒しに預かったわけでありますね。だからキリストによる、罪の許しということがね、はっきりしたということですね。だから、それが目的なんで、癒しの目的っていうのはその罪の許しとね、セットでなければいけないし、ね、癒されたとしたらその罪の許しにどうリンクするのかということを本当にこう祈り込んでいく。で、罪の許しがはっきりしないのに、その当然癒されない。しかし癒されなかったとしてもね、その許し、悔い改めをはっきりさせ、信仰をねはっきりさせ、キリストが来た目的を明確にしていく、それこそ私たちにとってね必要なことなわけです。さて、アテネを去ってですね、アレオパゴスを去って、古代におけるアティカ地方ですね、そこを去ってですね、アカイア地方のコリントに行ったパウロ一行はですね、聖霊によって以前宣教することを禁じられたアジア地方のポントス出身であるアキラというユダヤ人とその妻プリスキラに、出会います。さて2節ですけれども、この夫婦はね、コリントでパウロと出会ったわけですけれども、アジアのねポントス出身であるっていうことから、コリントに来ていた理由っていうものがね、どうやらその、アジアのポントスから、イタリアからコリントに来ていたって書いてありますね。アジアからそのローマに行って、そのイタリアですからローマとは限りませんけどね、ローマを通ったでしょ。でそのイタリアからコリントにね、アカヤ地方のコリントに来ていた、わけですね。この夫婦もまた、遊牧的な働きをしている人たちですね。ですからね。で、しかし、そのアジアからイタリア、そしてアカヤ地方のコリントに来ていたっていうね、理由は非常にこう政治的なものでありました。クラウディウス帝ですね、皇帝の、命令によってね、コリントに行かざるを得なかったというのがあります。なぜかというと、もともとそのアキラとプリスキラっていうのはね、アジアから、イタリアのローマにいたわけでありますね。イタリアのローマ周辺におそらくいた で、ところがそのローマ皇帝のクラウディウスによって、全てのユダヤ人はローマから退去するようにと、まあ、これでね、夫婦がね、ローマにイタリアのローマにいたことが分かります。だからローマから、赤い地方のコリントにね移らざるを得なかったと、退去するようにというね皇帝命令が出ていたのでね、だから政治的なものだったんです。でもその政治的な理由というものがこう結構福音にね、福音宣教やね、あるいはキリストの降誕とかね、聖家族のね迫害とかそういったものとつながるっていうのは聖書結構ね強調するところでもあります。2人の福音宣教への奉仕ですね、アキラとプリスキラの福音宣教の奉仕は何だったか、その中心は何だったかというと、宣教者、福音の伝令官、であったですね、まあそのキーリクスであったね、パウロの宣教活動を助けることで、ありました。で使徒の働きは、の中でそれに書いてありますけどね、他のところで、まあ、その紀元55年からね57年に、まあ、書かれたと言われていますね。第一コリントの16章の19節に、まあ、アジアの諸教会がよろしくと言っています、ね、アキラとプリスカ、また彼らの家にある教会が主にあって心からあなた方によろしくと言っていますと。だからこの時点ではもうね、コリントからパウロやアキラやプリスキラ、プリスカはね、まあプリスキラのね、愛称ですけどね、プリスカっていうのはね省略形ですけど、そしてまた夫婦の家にある教会ですね、まあ、コリントの諸教会に挨拶を送ってることからしてコリントから離れていたっていうことが分かりますけれども、コリントの諸教会とこうね親密な関係をパウロそしてアキラとプリスカは持っていたということが分かります。2番目ね、で2番目はね紀元58年から64年の間ですね、まあ、第一コリントの後に書かれた、ローマ書ですね、の16章の3節から5節、キリストイエスにある私の同路者プリスカとアキラによろしく伝えてくださいと、2人は私の命を救うために自分の命を危険にさらしてくれました。彼らには私だけでなく異邦人のすべての教会も感謝しています。また彼らの家の教会によろしく伝えてください。キリストに捧げられたアジアの初歩である私の愛するエパイネトによろしくと書かれているように、ローマの諸教会、に挨拶を送った時にパウロはねローマにはいなかったわけですけど、当然、プリスカとアキラはねローマにいたと、いうことですね。だからそのローマの諸教会がどうやって設立されたのかというよく全然わかんないんですけれども、まあいろんな要素が絡んでね設立されたということは分かっております。その中でプリスカとアキラの役割っていうのはねすごく重要であったっていうことですよね。各地で家の教会をしていたっていうことですからね。パウロはどちらかというと教会を開拓したら、まあその責任者を任命してあっちゃこっちゃあっちゃこっちゃ移動していくんですけど、プリスカとアキラって夫婦ですから各地でね教会を設立するというよりは家の教会を各地でやっていくっていうね、まあすごいパウロとすごく似ている働きを、していますよね。でパウロ自身も、キリストにある私の同路者っていうふうにね言ってますね。同路者っていうことはね対等な仲間だっていうことですよ。要はね働きは違う、任務は違う、職務は違うかもしれないけども、違うかもしれないけどキリストイエスにあってある同路者っていうのはね、お互いが一致できるわけですよね。協力できるところは協力していく、尊敬することができるわけです。しかし片方がですね、まあちょっとこう同路者じゃなくてね全然自分の使命も目的もわからない、賜物も才能もわからない、どうしていけばいいのかさっぱりわからない、という訓練中の一歩手前ぐらいだった場合はですね、まあ、もちろん同路者とは言えませんしね、対等な環境を築くことは難しいと思われます。でここでちょっとさまつな問題かもしれませんが、第一コリントでは先に書かれた第一コリントではアキラとプリスカって夫婦のことが言われています。 ところがですね、ローマ書ではですね、プリスカとアキラっていう風にね、逆、夫婦、男性と女性が逆転してね、プリスカが妻でね、アキラが夫なわけですけどね。これは一般的に教会の中でプリスキラの方が、有名であったっていうことが、言われております。で、アキラはいつもね、通常の、描写の仕方では、まあ、初登場の場合はね、アキラとプリスキラっていうふうにね、ルカも書いておりますけどもね、その後はですね、プリスキラとプリスカとアキラっていうふうにね、男女逆転で書いております。これは結構異例なことなんですよね。当時の古代のね、初代教会の時代において、ものすごくこの古代社会において異例なことであります。それぐらい信仰者として プリスキラっていうのはね、主に用いられたということでしょう。で、これローマ書の言い方が本来の言い方であります。しかし、じゃあなんで第一コリントではアキラとプリスカって書いてるのか、これはですね、コリントの諸教会が夫婦の秩序、家族の秩序、神の教会の秩序を守っていなかったから、男と女の創造の秩序というのを守っていなかったから、だからここは改めて、アキラとプリスカっていうふうにね、その無秩序に対してね、神の創造の男と女の秩序を取り戻すためにね、あえてわざわざアキラとプリスカっていうふうにね、言い直してるわけですよね。まあ、さまざまな問題ですけど、重要なところです。相手に合わせて教えの内容を変えずして、表現だけ変えていく、これがすごく福音説教で重要なこと。で、3節でね、アキラとプリスキラのところに、実はもうなんかこうね、ちょっとつ申しのようにね、パウロの方から言ってですね、なんとその家に住み込んでね、同業者だったっていう理由はありましたけどね、それゆえに一緒に仕事をしたとね、あります。パウロってなんてこう強引な人なんだろう。まあ、彼らの職業は天幕作りであったと書いてあるように、パウロは同業者という理由だけで仲間を得ましたが、仕事でも何でもね、パウロという人はね、ここで学べることは、福音宣教のために何でも使っていいんだっていうことですね。で、もう一つ、やっぱ押さえておかなければいけないのは、仕事よりももちろん福音が大切であるということですね。福音を伝えるためだったらね、アキラとプリスキラの、家に、住み込んでね、仕事も一緒にやる、住みっていうぐらい強引じゃないとね、なかなかってチャンスは絶対掴んでいくということですね。その辺のあたり、第一コリントの9章の3節から14節の後にね、この使徒の働きの叙述の後にですね、そのパウロ自身が開拓したコリントの諸教会がですね、まあ、批判するようになって、パウロをね、で、私を裁く人たちに対して私は次のように弁明します。私たちには食べたり飲んだりする権利がないんですか。飲食の権利ですね。私たちには他の人たち、主の兄弟たちはケファのように信者である妻を連れて歩く権利がないのですか。結婚の権利ということであります。夫婦で宣教する権利ということであります。あるいは私とバルナバだけには生活のために働かなくても良いという権利がないのですか。福音宣教のためならば労働不要の権利があると言ってるわけですね。果たして自分、まあ、その具体例として飲食の権利や、結婚の権利よりも、夫婦として宣教する権利よりもね、それは一節ずつだけで終わってるんですけども、この福音のために、福音の家に生活のために働かなくても良いという権利に関してはね、かなりこだわりがあったらしく、っていうかね、批判があったらしく、コリントの諸教会に対して言葉を費やしております。果たして自分の費用で兵役に服す人がいるでしょうか。まあ、もちろんね、軍隊とかに入ればですね、給料もらいながら任務に就くわけであります。でも自分の費用でね、兵隊さんになりなさいなんていうふうにね、そんなの軍隊でも何でもないわけです。で、神の教会における宣教活動っていうのはそのようなものだ。自分でブドウ園を作りながらその実を食べない人がいるでしょうかということですね。人に救いを提供し、また教会を提供し、そういう働きをしているのに、ブドウ園を作っているのに実を食べない人がいるでしょうか。いないよねって話ですね。羊の群れを飼いながらその乳を飲まない人がいるでしょうか。 みんなこれね、コリントの諸教会の集まっている方々の中でそういうね生活をしていた人たちが結構いたと思うから、そういう例えをねどんどんどんどん言ってったんだと思います。私がこのようなことを言うのは人間の考えによるんでしょうか、律法も同じことを言ってはいないでしょうか。モーセの律法には脱穀をしている牛に靴子をはめてはならないと書いてあります。果たして神は牛のことを気にかけておられるのでしょうか。私たちのために言っておられるのではありませんか。そうです、私たちのために書かれているんです。なぜなら耕す者が望みを持って耕し、脱穀する者が分配を受ける望みを持って仕事をするのは当然だからです。私たちがあなた方に、御霊のものをまいたのは福音によってね、あなた方から物質的なものを刈り取ることは行き過ぎでしょうか。決してそんなことはないって言って、他の人々があなた方に対する権利に預かっているなら、ペテロとかね、そういう人たちですね、パウロ以外の人たち、私たちはなおさらそうではありませんか。それなのに私たちはこの権利を持ちませんでした。なんでって話ですよね。企業に就職する、ね、アルバイトをする、月々の、ね、給料支払い日に、ね、給料振り込まれてなかったって、大問題ですよこれはね。なぜか、でもその大問題であるはずのね、給料不払いというものをね、その権利をね持ちなかったっていうんですよね、いつも言ってることですけども、私たちがそういうふうにね、企業から、その雇用形態がね、正社員、非正規職員、アルバイトとかね、パートとかであったとしてもね、給料が支払われない働き労働なんて従事するわけないじゃないですか、ね、福音宣教者も同じなんですよね。福音宣教というのも同じなわけですよね。生活の保障を福音宣教で得るというのは神が定めた権利である。むしろキリストの福音に対し何の妨げにもならないように全てのことを耐え忍んでいます。だからコリントの諸教会の人々が、使徒パウロは自分たちから献金だけを貪ってね、なんていうかな、搾取しようとしている、ね、自分たちの、他の人たちに対してはね、自発的にね、お金をあげることはやぶさかではないけれども、全然大丈夫だけれども、あんな偽使徒パウロに対してね、自分たちはそのパウロにね宣教されてね救われたにもかかわらずですよ、給料なんて上げてなるものかっていうグループがねたくさんいたわけですよね。だからそれに対してものすごい言葉を費やして弁明してるわけですよ。あなた方は宮に奉仕しているものが宮から下げるものを食べ、祭壇に仕えるものが祭壇の捧げ物に預かることを知らないんですか。同じように主も福音を述べ伝えるものが福音の働きから生活の支えを得るように定めておられますと。一見するとパウロはかなり強引だったのではないかと感じてしまいますけれども、おそらくですね、このパウロがですね、ローマから退去させられた、ね、それでコリントに来た、アキラとプリスキラの夫婦、と出会った時にですね、プリスキラの方が、教会で有名になっていくわけですけど、これからこのプリスキラの方が率先して自宅に招き入れね、一緒に仕事をするということをね、パウロを受け入れたということをね、予想することができます。だからなんていうかな、パウロのかなり強引だったね、なんか知らないけどトントン拍子にね、住居が見つかってね、一緒に仕事をする仲間も見つかってね、っていう状態になったのはね、プリスキラのおかげと。でその後、プリスキラは教会にさらに用いられてね、教会の秩序が問題にならない時以外はだいたいプリスキラ、プリスカとアキラみたいな感じでね、いつ もうプリスカがね、注目を集める言い方とされております。使徒の時の18章の18節、パウロはなおしばらく滞在してから、兄弟たちに別れを告げてシリアへ向けて船で出発した。コリント宣教が終わってですね、シリアへ向かった。でプリスキラとアキラも同行した。パウロは誓願を立っていたね、謙虚礼で髪を取った。ここでもうすでにね逆転してるんですよ。アキラとプリスキラって最初に登場した時にはね、言っていたわけですよね、18章の2節ではね。ところがもう18章の18節ではプリスキラとアキラも同行しって書いてるようにね、この パウロと一緒に生活し、パウロと一緒に仕事をし、なおかつその後パウロにの宣教旅行に、ね、同行した。これもおそらくプリスキラ全部主導だったからだと思います。で4節、まあ、このようにですね、場所が、場所がというかね、まあ、そのコリントでの宣教が続きますけどね、先ほどはちょっと少し飛びましたけども、また元に戻すと、いつものようにシナゴーグで論じて、まあ、コリントのユダヤ人やギリシャ人を説得しようとしたのは、まあ、いつもと同じ、変化がありません。アッティカ地方のギリシャからですね、アカイア地方のコリントにも、ギリシャ人たちがね住んでいたことが分かります。アテネを去ったにもかかわらず、まあ、アッティカとアカイアっていうのはそこに近いんですね、コリントと、まあ、これアテネと、ね、コリント近いので、まあ、ギリシャ人たちが住んでて、いたわけです。で5節、パウロは仕事をしながら福音を伝えておりましたけれども、状況が変わります。シラスとテモテがね、マケドニアから戻ってきたんですね。そうすると、今まで仕事をしていたパウロはね、仕事を、まあ、ある意味辞めて御言葉を語ることに専念したと。で、表現の仕方が、パウロの宣教の表現の仕方がね、天幕通りをしたなんとか今度かじゃなくて、イエスがキリストであることを宣言したっていうふうにね、表現が変わってるわけです。ですからパウロっていうのは、まあ、やむなく仕事をしなければいけない生活のためにねするときは、していたわけでありますけれども、まあ、本来はね、この時にはまだコリントの宣教会はまだ設立されておりませんでしたからね、無償で奉仕して自分の手で働きながらね宣教していたけども、コリントの手紙が、まあ、執筆された時にはもうコリントの宣教会からもう献金される権利があったわけですよね。で、まあ、御言葉を語ることに専念するっていうことです。仕事をしないというよりは御言葉に集中していく。で、その御言葉を語るときにイエスがキリストであるということの宣言というものがね、その中身であります。で、マケドニア地方の、まあ、そのテサロニケという場所ですね、まあ、ここでも本来の宣教姿勢が、かつてテサロニケで宣教してね、迫害でベリアに下りましたけども、本来の宣教姿勢が書いてありますね。使徒の働きの17章の3節、そしてキリストは苦しみを受け、死者の中から蘇らなければならなかったのです。私があなた方に述べ伝えて、このイエスこそキリストですと説明し、また論証した。だから、わざわざコリントで宣教をしたっていうことを強調するにあたって、長々と使徒の働きの17章の7節みたいな言葉を引用してずにね、イエスがキリストであるっていうことだけしか引用してないと、まあ、これはもうすでに17章の3節で語ってることだからです。だから、ですから何が言いたいかというとね、パウロっていう人たちはですね、まあ、福音宣教一般に言えることなんですけどね、福音っていうのは表現の仕方はちょっと変わるかもしれないけれども、しかしその本質はイエスがキリストであるっていうことを伝える行為なんですよ。それを変えてはならないということです。いつでもどこでも誰に対してもイエスがキリストであるっていうことを自分自身がまず信じなければいけないし、でイエスがキリストであるっていう、キリスト者の存在というのはこのようなものなんだっていうことが証になっていかなきゃいけないし、そして初めてね、人々に対してね語る資格を得るわけですよね。で、6節、アカイア地方でもですね、まあ、コリントですけども、まあ、ユダヤ人たちは反抗し口汚く罵ったというふうにね、書いてあります。で、ここもですね、まあ、福音の中身がイエスこそキリストであるということと、テサロニケで同じだった、コリントとテサロニケで同じだったということも、言いましたけど、6節もね、これね、今度コリントとピシディアのアンティオキアでも同じだったということが言えます。で、そこに何が起きたかというと、まあ、第1次宣教旅行ですけど、使徒の働きの13章の45節から49節。しかし、この群衆を見たユダヤ人たちは妬みにもえ、パウロが語ることに反対し、口汚なく罵った。そこでパウロとバルナバは大胆に語った。神のことはまずあなた方に語られなければなりませんでした。しかし、あなた方はそれを拒んで自分自身を永遠の命にふさわしくないものにしています。ですから見なさい、私たちはこれから異邦人たちの方に向かいます。 ここも書いてありますね。主が私たちにこう命じておられるからです。私はあなたを異邦人の光とし、地の果てにまで救いをもたらすものとする。異邦人たちはこれを聞いて喜び、主の言葉を賛美した。そして永遠の命に預かるように定められていた人たちはみんな信仰に入った。こうして主の言葉はこの地方全体に広まったということですね。で、7節、アッティカ地方のアテネを、去ったようにですね、マケドニア地方のコリントのシナゴーグもパウロ一行は去りました。口汚く罵られたからね。ピシディアのアンティオキアみたいな、もう異邦人のところに行くって。で、そうするとですね、ユストという神を敬う人と人の家に行くことができました。で、びっくりしたことにその家は街道の隣にあったということでね、まあユストだけではなくてね、すでにおそらく信じていたからこそパウロ一行をかくまったというのもあると思うんですけども、8節ではその、ユストの家の隣の街道の司であるクリスポとその家族もパウロ一行の、まあ、おそらく宣教を受けたんでしょうね。主を信じて、コリントの人々も、まあ、クリスポと同じようにね、ユストと同じように聞いて信じ洗礼を受けたということですね。何を聞いたのか、何を聞いたのか、最後のその中身をね、第一コリント2章の1節から5節でね、確認したいと思います。兄弟たち、誰があなた方の私があなた方のところに行ったとき、私は優れた言葉や知恵を用いて神の奥義を述べ伝えることはしませんでした。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、しかも十字架につけられたキリストの他には何も知るまいと決心していたからです。あなた方のところに行った時の私は弱く恐れをののいていました。そして私の言葉と私の宣教は説得力のある知恵の言葉によるものでなく、御霊と御力の現れによるものでした。それはあなた方の信仰が人間の知恵によらず神の力に、よるものとなるためだったのですと。聞いて信じ洗礼を受けた。なぜ、何を信じたのか。イエス・キリスト、しかも十字架につけられたキリストを聞いたわけでありますね。お祈りします。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。